マルカの今夜も一人バックドロップ収録
ボジョレー解禁。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうも野人加藤です。
野人よろしくお願いします。
ねえ、またやらかしてさ。
あ、そう
なん。何をやらかしたんですか。
昨日とついか、
はい、
まあ久しぶりにクマさん来て、
あ、はい、
あら、う
ん、満卓で、手間暇満卓で、上も満卓だったから、はい、事務所で飲んでますって LINE 来たから、はい、じゃあ行きますっていう感じで、
はい、
少し飲んでて、
はい、
それからほらクマさんも翔子にやらかしたから謝り、一人で行けないから一緒に謝りに行ってほしいってしてそうかと俺もドヤ顔で言うと、まあ、クマさんそうだねとか言ってじゃあ今一緒に連れていくよみたいな感じで言ったんだけど、
しょうがないな、
うん、はい、行ったらまあそれはそれで大丈夫だったのさ。
はい、
で翔子が社長もはじめさんに謝ってくださいねっていう。え、何つ、なんかしたの俺。はじめさんって知り合いのね、
はい、
はじめちゃんっているんだわ、料理人さんが、
はい、
三条クラブさんってすごく美味しいお店なんだけど、
はい、
そこの料理人さんがこの前、その前の日か来て、なんかその人が頼んだ麻婆豆腐俺手づかみで食ってたんだって。翔子が飲食店の社長なのにそんなね、食べ物を手でね、掴むのは良くないですって言って、お腹空いてんならってなんかミックスナッツかなんかくれたのさ、ナッツ、
はい、
そのナッツを今度 またその俺麻婆豆腐にボンと入れて混ぜて食べてたみたいなんだよね。
記憶はないんですね。
ない、ほぼほぼないして言われてから、はい、ああそういうこともあったんだっていうして昨日ちょっと、うん、そこを謝りに行って、全然まあ気にしてはいないんだけどね。
うん、まあ、酔った席のことだから。
酔った席だけどもさ、人のものをさ。
そうですよね。
しかも俺ほら、基本、おしっこして手洗わない人種でしょ。
そうですよね。
うん。
はい。
ね
え。やっちゃいましたね。
いやー。うっふぅ。じゃあ、もう一回行くぞ、したら。まあそんなこんなで、
はい、
野人だなと。いや一応これでも反省してんだよ俺。
いやいやいや、
はじめちゃんよりも、
はい、
その後に、はい、謝りに行ったんだって今って、ね、
はい、
ダメですよって言ってんだけど、
はい、
翔子は、はい、なんとなく翔子を許してくれてないみたいな感じで。まあいいか、始めますか。ちょっと乾杯しよう。
あ、乾杯しましょう。はい、よろしくお願いします。
はい、
は
い、なのにまた飲んでるというね。
本当に反省してんですか。
いや、してるさ。最近反省ばっかりだ。その前もさ、
はい、
その日もさ、
はい、
熊さんに呼ばれて飲みに来てるのにさ、
はい、
来てるのにその前に行くみとこ飲んでた、満腹屋で。
あ、はいはいはいはい、
お金足りないもん。お金足りないもん。
どうしたんですかそれ。
社長は3400円さ、
あ、はい、
3200円しかなかったのさ。でもどこ探してもないのさ。
ないですね。まあ、
う
ん、
そうですよね。
行くみも、
はい、
察してくれたのかな。社長、また明日来てくいただ持ってきていただければって。200円持ちに行くわけないべや。なんかだったらやっぱり少しまた多めに持ってきしょ。
そうですね。
行ったのさ、昨日も。昨日も行った。
二日連チャンで。
二日連チャンで。
まったくもう。
ねえ、やばいな。
こんな社長でいいんだろうか。
本当だよね。ジジネタ、ジジネタ
言えてないです。
言えてないよ。
ジジネタ行きますね、じゃあ。
はい。
というわけで最初、あ、
大谷君。
大谷翔平選手。
すごいね。
満票でア・リーグ MVP ということで。
あ、もう決まったん
決まりました、朝に、
うん、はい。素晴らしい。
はい。金曜日の朝ですね。はい。
ねえ。
はい、すごいですね。
イチロー選手が2001年だから20年ぶり
?20 年ぶりぐらいですね。
イチローも取ってたんだね。
そうですね。
そうですよ。
知らなかった。本当
に。
うん。全然知らない。でもすごい、
その時はでも僅差でなんとか取ったみたいなんです。
あ、そう、
はい、今回は満票、
もうぶっちぎりだ、
ぶっちぎりなんて。
まあそうだわね。
うん、
まああと来年からの、来年がどうなるかだよね。
まあそうですね。
うん、
本当は優勝したいって言ってますからね、大谷選手も。
どういうことしたら、
チーム弱いんで。
いや、それは分かってるけど、それで監督が激怒したっていう話、なんかそれでそういうこと言って、なんかもうチームから離れたいのかみたいな感じの、なんか。
なるほど。
でそ、違うでしょ、
でで
弱いけど、チームごと勝ちたいってことでしょ。
そうです、そうです、本当は ね。はい。
そうなのさ。
はい。
まあ、弱い。だって、弱いって言ったって、主力選手が今年いなかったでしょ。
まあ、そうですね。
結構。
はい。
ねえ。
うん。
だからその怪我で。 うん、まあ仕方ないわ、うん、まあ来季、いや違う、その球団というよりも大谷くんが、
はい、
変な話そのスランプに陥っちゃったりするのかななんてさ、ちょっと思っちゃってさ、いや、ね、向こうもさ、
はい、
投手相手側のチームもさ、なんか弱いところを攻めどころを今度ちゃんと研究してくるはずだから、
まあそうですね、はい、
あそんなにもうホームランは打たせてくれないんじゃないかなと、
うん、
行って30本ぐらいじゃないかなとかさ思っちゃうのさ、
まあまあ、でも負けずに来年も活躍してほしいですよね、はい、
うん、そうなんだよな、
うん、
翔平、大谷くん、ええ、ねえということでね、
はい、というわけで、
まあ、その海外つながりで、
はい、海外つながりで、はい、
うん、なんか今ほら中国の女子テニス選手、
はい、
なんていう人この人、
翔英って人ですか、
そうなのかい、
はい、翔英って、ショーウェイですね。ショーウェイっていうらしいです。
うん、
読み方がちょっと
わかんない。アムウェイじゃなくて。
アムウェイじゃない。アムウェイじゃない。
ショーウェイ。
アムウェイはまた違います。
翔平じゃなくて。
翔平じゃなくて。
それは大谷。
そうです。
はい、ね、なんか、あれなんでしょ、中国の前副首相からの性的関係を強要されたと告発した後に消息不明になってるんだってさ。
そうです。みたいですね。
ねえ。いやいやいやいや、これで、うん、ん
で本人が書いたっていう E メールが。
うん。
国営メディアで公表されたと。
なんだって、
性
的暴行疑惑 の事実はありませんと。
そう、
私は行方不明でもなく安全で全てが良い状態ですって来たんでしょ、
はい、らしい。
だけどもともとは、
はい、
なんかこの副首相にあなたのように地位の高い人は恐れるに足りないと思ってることでしょうと投稿して、
はい、
でもたとえ岩石に小石を打ちつけるようなことだとしても蛾が炎に挑んで自滅するようなことだとしても私はあなたに関する真実を語りますっていうこんだけの覚悟で、
すごいですよね。
うーん、
してまたこの人はね、はい、自らの主張を証拠で裏付けることはできないだろうと、
はい、
証拠はありませんし証拠を残すことは不可能でしたと、うん、あなたはいつも私がテープレコーダーのようなものを持ち込み証拠を残すなどしないかを恐れていました。音声記録も映像記録もありません。歪められた、でもまさに現実の経験があるだけですと。ここまで言って、
うん、
やったのに消息不明になってそれから来たのが、なんかこれってなんかちょっと、
いや絶対嘘だと思いますよ、すよね、
絶対にどっか監禁されたりとか、
はい、
多分脅されてると思うよ、お前の親家族、
うん、
どうなっても知らないぞと、
うん、
俺は怖いのはね、
はい、
まあこういうのがさ、なんちゅうの、この偉い人だったでしょ。
そうですね、
もしこれが普通のさ、
はい、
先進国だとさ、偉い問題になるでしょ。
偉い問題になりますね、はい、
して
報道が叩きますね、
そう、はい、マスメディアもそうだし普通の市民も、
はい、
国民もな、どういうことだ、はい、どうなったんだ、うん、でもこういうところが出てこないのが怖い国だよね、
う
ん、
まあ、そうですね、
共産国社会主義国の、
そうですね、
この密室っていうかそのね、なんか蓋をされちゃってさ、
はい、
これはすごいと思う、
心配ですね、
いや本当に、で続々とね、みんなジョコビッチだとかさ、うん、
はい、
なんか大坂なおみとか、はい、まあ、やってるんでしょ、はいはい、
コメント出してますね。
してこの何だっけ、女子テニス協会も中国事業からの撤退も辞さずと、
うん、はい、っていう話ですね。
いやこんなのね、北京オリンピックも行かない方がいいと思うよ。
まあそれの関係か分かんないですけど、アメリカの首相もその
人
権の、まあまあまあ、
あれはあれでしょ、
ウイグルとかも
選手じゃなくて外交ボイコットで、
そうそうそう、
首脳とか、
う
ん、もうね、ああそういうとこ、こういうようなところでね、うん、スポーツの祭典とかしていいのかと、
うん、
まあ、韓国もそうだけどね、北朝鮮とかもそうだけどさ、
はい、
とんでもない国に囲まれてるね俺たちね
そうですね、隣国はすぐ、
いや、そこで、ね、いやでもちょっとこれはね、
はい、
して少ししてからもう洗脳されたみたいになって、
はい、
十分反省させられて、
何反省っていう話ですけどね、
だからして私が嘘をついてましたみたいに、多分きっとね、涙ながらにその記者会見なんか、ビデオレーターみたいな感じで、ね、はい、来ると思うんだわ、
うん、
いや腹立つ、
いやでもこういう国なんだっていうの、これがもうだって朝令暮改で勝手にだってあれでしょ、法律とか変えられちゃうからさ、
いね、はい、
だから企業とかもどんどんやっぱりさ、はい、お金取られたりとか人質になったりとかしてるでしょ、
うんうん、気分が悪い
な、
はい、
いやでも、いやでも、いや無事にいてくれればいいんだけどさ、
本当にでも今は無事ではないですよね、
ないね、ないだろうな、
本当に
ないでしょうね、
なあ
同じ目に遭えばいいのに。
そうなんだ。で、合わないのよこういうところは。もうちゃんと、もうもうがっちりと、もうだってこう絶対無理だもん。そんなことだってこの人を訴えられることできないもん。
あ、もうそうですね、絶対訴えられないですね、うん、
ね、
今ドラマやってるじゃないですか、アバランチ。
ん？
アバランチ。
あ、知らないです。
知らない。
ごめんなさい。
いや、なんかほら、その警察とかで手が出ないのを、はい、裏で、要はだから動画を配信するのよ、悪いことを告発してる動画を、はい、それで国民に判断を委ねるみたいな感じのがあるから、なんかそういうことになればいいのにと思って。
だから。だってこういうさ、都合の悪いネットとかを流せない、流さないんだから。
そうです、そうです、あの全部検閲されてるので、中国の
中
の
インターネットは、ね、はい、なのに、はい、わけわかんない政治家の中にもだよ、はい、マスメディアも、いや中国と戦争するぐらいなら中国の植民地になってもいいんだとか言ってるバカがいいんだから俺たちもこういう風になるんだよしたら、なあ、
ちょっと話題変えますか、非常に気分が悪いので
もうなんかこれも外国つながりで、
次ですね、
ね、男性ならば誰もが一度は憧れる金髪美女との国際結婚っていうね、こういうのがね、
うん、はい、
このね、
はい、全然違う話題に、
この仮名だけど、この相沢さんという方はね、はい、若い時からずっと外国人と結婚したかったんですよっていう人でね、それで念願かなって、
うんうんうん、
ね、はい、10歳下の年下のね、ルーマニア、うん、そう、ルーマニア人女性と知り合ったんだってさ、
48歳だから38歳。
そうですね。う
ん、
はい、
あ、でも今だから、
だから今、
はい、はい。
だから、まあ、38歳の時だから28歳の、
あ、はい、
ね、
はい。
してね、やりとりはもう、Facebook、うん、だとかメッセンジャーだったんだけど、要はさ、海外のなんか出会い系サイト。
うん。
してね、まあ一応そのメッセンジャーとかフェイスブックでやってたんだけど、うん、我慢できなくなって相沢さんもついに行動を起こしたと、
うんうん、送られてくる彼女の写真を美しく虜になっていく、
虜になってくる、
はい、
ね、
ついに行動を起こす、うん、はい、
本当はボリビアのウユニ塩湖、
あ、はい、
ね、塩って書いて、はい、湖のチケットをかなり前から取っていたのですが、はい、キャンセルしてルーマニアに行っちゃいましたよ、ルーマニアに行っちゃいましたよ、
すごいですね、
すごい情熱だね、さすが金髪に憧れてるのこれ、うん、初めて会ったにもかかわらず相沢さんは告白したと、彼女からの OK、 お返事は OK で、そしてその数ヶ月後にはプロポーズ、うん、だけどね、はい、そんな幸せそうに見える相沢さんもね、はい、ルーマニア人妻の束縛に困ってるようだと、付き合いたての頃から現在に至るまで街で綺麗な女性が通りかかって見ているだけで、あなた何見ているのよと怒られますと、またテレビや動画サイトで女性を見ているとあなた何見ているのよですよ、結婚して10年も経とうとしているのにこれは少し嫌ですね、セグジだと10年経ったら別にどうでもいいだろう、ぶっちゃけ
そうですよね、別になんとも思わないですよね、うん、
だけどやっぱりそこはルーマニア人はね、
ルーマニアだからなのかこの人だからなのか、
だけどね、
はい、
なぜ彼女はそこまで嫉妬深いのか、相沢さん本人にも落ち度があったのだと
やらかしてる人なんですね、
その、はい、付き合う、この妻と付き合う以前、はいはい、フィリピンにいる現地居酒屋でそんな話を聞いてね、要はそのフィリピンにのこれね、
はい、フィリピンで
現地居酒屋、
はい、現地居酒屋
行ってて、その子と知り合って、
フィリピンの子、
そしたらその子が妊娠したって言い出して
フィリピンの子が、
うん、それで30万払って解決したとかね、相沢さんには少し遊び癖があると、東京出張した際も普段束縛されてる反動か一人になれた解放感からか、吉原ソープランドさん、
そうですね、
吉原ね、行ったんだ、カードで支払うと明細に高額の証拠が残ってしまうため現金払いをした、
あ、はいはい、
だが自宅に帰ると妻がいきなり女遊びしただろうと尋常じゃない切り方をしている、
はい、
一体なぜバレたのか、なぜバレたのと思うその原因はね、自宅に置いてあった iPad とスマートフォンを連携させている の
よ、はい、
現在地が把握できたされてたんだって、
バカですね、
この人はね土下座して謝ったとね、したら今度ね、居酒屋でそんなその頃は取材してる人と話してると、うん、相沢さんがおもむろにスマホを取り出して、今永さん、まあ、この筆者にね、ちょっとお願いがあるのですが、男と一緒に飲んでるという証拠を妻に送らないといけないので写メを撮っていいですか、本当にすいませんと、それでも本人は幸せそうだったと、最後に夫婦円満の秘訣を聞いてみると、 僕が我慢して妥協すればいいだけですよってい
いオチですね、うん、
だから俺もさ、まあ、やっぱりさ、はい、やっぱりない男ってすぐなかった
金髪への憧れです、
うん、そう外人
ブロンブロンあ、ね、分かります分かりますでも気持ちは分かります。
俺はアメリカ人だったのさ途中からウクライナ人に変わったけど。
あ、そうなんですか、うん、
ウクライナ人が世界で一番綺麗だっていうことになって。
あ、なんかありましたねその、うん、はい
なんだかな、まあ、そういう意味であるでしょいろいろと、
まあまあま
あ、あとね、西区でね、はい、あの気をつけた方がいいよ。オオトカゲが逃げたんだって札幌の西区で。
あら、うん、オオトカゲと襲うんですか人。
いや、
どういう感じなんでしょうね。
人まだ襲わないけどひょっとしてペットとか食われちゃうかもしれないぞ。
あ、そう
で猫とかなんか知らないけど、うん、ちっちゃい子猫とかだった
ら。あららら
ら、いや俺はこれね、なぜこれにしたかというと多分ね俺が小学生ぐらいの時だったら、はい、もうクラスのみんな何人かで仲いいやつと捜索隊を探しに行って行くぞっつってこの辺の行くやつやってたのになって多分絶対そういうやついるんだろうなと思って。
いると思いますよ
俺絶対大好きだもん、うん、まあそういうことで G ネタ終わりましたけどね、
はい、というわけで、うん、じゃあ次行きますか。はい、はい、翔平線の忘れ物行きたいと思います。今回のお題、おうちの万能役ということで、メッセージ来ておりますので、紹介していきたいと思います。はい、
はい、まずペンネーム作者 A さんです。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。
はい、
こんばんは。
先週の放送で火災報知機の効果音がなかったのが不思議な A さんです。
おお、なんか俺なんかやらかした？
セグちゃんそれで良いのかって言われてる、
う
ん、
マジ？
なんか俺、いや、そこまでじゃないかな、迷うなっていうところ。
ほらほらほら、瀬口もだんだんだんだんほら、ね、ワールドに入ってきたんじゃないか
早速使ってみました。はい。さて、今週のお題、我が家の常備薬。私は、セイロガンとバファリンと、対症漢方胃腸薬によくお世話になっております。うん、インフルエンザにかかったことがないくせに、最新の流行り病にかかった相方は花粉症の時期くらいしか薬を飲んでいる印象がありません。丈夫でたくましいです。
丈夫だね。
あ、羨ましいですそういえば風邪をひいた時に食べるものの代表であろうおかゆ、うん、うちの母は白がゆに味噌を溶いて最後に溶き卵を混ぜるおかゆを作ってくれていました。私ら姉妹が二人とも梅干しを食べないから体に負担をかけずに最後まで食べてもらうために考えてくれたんだろうなと思います。でも相方の家も白がゆだったそうなので味のついたおかゆって珍しいですよね。皆さんはどうでしたか。
どうだった瀬口は。
おかゆ作ってもらった記憶がないですね。
そうかい。
でも自分で作るなら味はつけますけどね。
何味。
味噌だったり、うん、醤油だったり。
スーさんは。
あ、うちはもうまさにこれ同じ作者 A さんと同じで卵がゆでしたね。
あ、味噌を溶いて。
味噌溶いて、はい。
あ、そう、
はい、
やっぱり発酵、なんか発酵してるから体にいいのかね。
いや、そうだと思います。食べやすいですねまた、うん、あのちょっと塩気があって、
うん、はい、うんうん、俺なんだ、俺はやっぱり普通に梅とかだな。
ああ
、あとねベトナム行った時にはね、はい、ベトナムとかもおかゆとかって結構食べるから、はいはい、すごく いろんな具材があってね。
そうですよね。
それはそれ美味しかったけどね。大体何、風邪ひいたらどんなことをしてもらったい。何もしてもらわなかったかい。スルー投げ。
いや、今すっごい考えてたんですけど、うん、ラジオだからこれ無言だったなって今、うん、スルーじゃないですよ。
本当。いや、ま、いやいやいいんだけど、いやスルーっていうのはスルーされてたのかい。
いや、そういうことはないですけど、なんかうどん、うん、だったような。はい、
俺もね、はい、今最近はね鍋焼きうどん、うん、あのセブンイレブンとかローソンで買ってきて、それにネギ、ニンニク、生姜、生卵、うん、どっさり入れてもう熱々にして食べて、
うん、体を温めて、
温めるね。スーさんは。
うちあの桃の缶詰、
うん、
あの
スーさんなんか桃みたいな面してるもんね。
あの病気、ちょっと赤いし、つるんとしてるし、
病気の時しか出てこないです、あの缶詰が。
うんうん、
どんどん桃顔になってってますけど、
ね。ね、うん、桃レンジャー、この桃レンジャー、
キレンジャーから、キレンジャーからの
桃レンジャーだな。ほんと、スー様、桃レンジャーだな。
どんどん赤くなってってる、うん。
でも確かにあれだね、うん、缶詰はみかんとかさ、
はい、
パイとかさ、はい、 ね、そう、桃も食べさせられたわ。う
ん、食べさせられた。
食べさせられた。
いや、確かにそうだ。あの、要は、ビタミン C、ビタミンを取るために。
うん、そうですね。はい。
うん。お粥ね、お粥ね。うん。すずさん、普通にお粥食ってるでしょ。
え、どういうことですか。
食いしん坊だ。
すずさん何でも食べますから。うん、
いや、あれば何でも食べます。うん、はい、
はい、リクエストいきます。はい、リクエスト。先週相方が月の話をしていたので星の歌を探したらこんな歌が引っかかりました。デーモン閣下地上の星。いろんな人がカバーしていますが、閣下は地上の人類の滅亡感がすごいです。見つからなければみゆき姉さんで。
見つかったので、そのままかけたいと思います。はい、デーモン小暮さんで地上の星聞いていただいております。
閣下もやり通してるよね。
やり通してますね。
ね、
あ、もうすごいアーティストですからね。
うん、いや、素顔でいるときってな、テレビ局に入るときって素顔なのかなら
しいですよ。
あ、そうなの。
はい、
あ、そうなんだ。
はい、
ずっとそういう家出るときからじゃないんだ。
ではないらしいです。はい、
もろバレですよね。
うん、
家出るから
だったら。いや、そうだよね。今ならあれかも。あれのなんだっけ、映画のさ、あのこの前もそれ真似してあの殺傷事件起こしてたやつ。
ああ、
ジョーカー。
ジョーカーみたいな感じで真似してんのかなと思われるんだろうね。
はい、ね。ハロウィンだったら OK ですけど、さす
がに。今そんなこと
で、ね。はい、というわけで、はい、デーモン閣下の地上の星聞いていただきました。はい、まだメッセージ来ておりますので紹介していきたいと思います。
はい、ペンネーム優別のひょっとこ。
はい、
社長、スーさん、セルシさん、お疲れ様です。ひょっとこです。
おい。
我が家の万能薬といえばソンバー油。
ソンバー油、初めて聞きました。
なんかスーさん知ってるんです。なんかソンバー油っていうか、バー油、
バー油、マー油、
マー油、
はい、マー油のソ、なんか字がついてソンバー油っていう、うん、まあ、漢字で書くと麻油がついてる。あ、だから塗り薬ですね。うん、炎症薬ですね。
青タン、切り傷、やけどに、逆向け口内炎まで、何でも、これを塗っておけば治る。と、おばあちゃんに言われてきました。おばあちゃん曰く、みつる、かっこ弟は、アトピー体質だったけど、毎日風呂上がりにソンバー油を塗ってたら、治ったとか、てんてんてんてんてん。僕の記憶の中には弟がアトピーとか肌が弱かったとかそんな記憶一切ないですが、おばあちゃんがずっと言ってたので多分本当だと思いますよ。そんなソンバー油、今でも風呂上がりは毎日塗ってます。塗ってんかい。
おー、
今塗ってんだ。
今でもあるんですね。うん、
別に何かを直したいわけじゃないですが、もう癖みたいなもので毎日塗ってます。
それ大丈夫
なんだそれ。
薬だって。も
う息を吐くように、吸って吐くようにソンバー油、
ソンバー油
いただきますっていう感じでソンバー油、ご飯のお供にソンバー油。
いや風呂上がり毎日塗ってるんだ。でも結構使いますよね。
スベスベすんじゃないしたら。
ああ、そうなんでしょうね。うん、
へえ。話が変わるんですが、はい、旭川から月1回、調子のいい時は2回来てくれる高橋さんという方がいるんですが、かっこマキさんじゃないですよ。その高橋さん、ラジオを毎週聞いてくれてるんですが、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。先週来た時に、アニメの第2回が早く聞きたいなぁと言ってました。なんだそれ、アニメの第2回。
あの前にアニメの、あの話題をやったので、うん、2回目、あ、なるほど、懐かしのアニメをまた2回目やってほしいっていうことらしいですね。
うん、はい。できれば皆さんが練習したアニメの技を聞かせてほしいだそうです。アニメの技ってなんだ、あ、何それ。
あ
れ、
カメハメハとか。
カメハメハとか。あ、そう。そうですね、はい。
特撮じゃなくて、
ま、特撮
アニメの方、
アニメの方ですね。あ、はい、そう。
アニメの技の回は、高橋さんメッセージ出すんですよねと聞いたら、俺は聞き専門だから、店長が筋肉バスターとブーメランフックの話をしておいてよ。とのことでした。が、かっこ笑い。なので、機会があれば、懐かしのアニメ第2回か、真似をした漫画の技の回をお願いしますと、
はい、
いうことですね。
というわけで、はい、
ありがたいですね。
はい、ありがたいと思いました。はい、というわけで来週は、うん、昭和平成の忘れ物お題、真似をした漫画の技ということでやっていきたいと思いますので、
うん、あ、そう、
はい、
結構あるんじゃない？
結構あると思いますね。
うん、はい、高橋さんからもメッセージいただきたいですよね。
ちょっと高橋名人ちょっと待ってますよ。
名人、はい。
ということで、はい、リクエストは来てないんだね。
リクエストはこっちに来てないですね、う
ん、
はい、
なんだ筋肉マンの曲かなんか来るのかなと思ったんだけど。
来週じゃないですか。
そう
です
ね、ここがひょっとこさんのね、爪の甘いところだから、ね、
はい、あ、でもまだあの他の方のメッセージ来ておりますので。
なんだって。
他の方のメッセージ来ておりますので、はい、読んでいきたいと思います。はい、ペンネームのぞくさんから来ております。
はい、
スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あっという間に12月。早い。
うん、
去年の今頃も同じことを言っていたような。
言っていた。
去年と今年の違いは、めんこいまいちゃんが12月で卒業とのこと。来たかーと思いつつも、やっぱり悲しいです。
悲鳴が聞こえてきたよ。
12月はペンネームパクチクさんと、うん、鳥天狗でウエーンと泣こうと思います。かっこまいちゃんファンクラブのみんなで、
うん、
本当にウエーンって泣くんだろうね、これ。漫画のように。
ぜひ動画を、
うん、ね、ファンクラブの集いがあるみたいな。
そうだよね。急遽決まったみたいでね。
あ、そう
なん
です
ね。うん、なんかあのほら、
あ、
就職先、
あ、はい、
前級でしたからね、うん、本当に
就職先がね、あれなんだわ、うん、人がいないってことで。
あ、なるほど、
うん、
あ、続きいきますね、うん、あ、今週のお題は万能薬とのこと。家のばあさんは頻繁にアンメルツ横横を使っていた思い出ぐらいで、いつでもどこでも横横使っており、風邪をひいた時も喉に言っていました。スースーするおまじないみたいに見えました。
でも分かる気がするわ。
分かりますか。
分かる気がする。
喉に塗るんすか、これ、
うん、
これあの鼻の下じゃなくて。
そうそうそう、なんかでも多分喉だわ。喉がやっぱり痛いから。
外側からやってなんか意味ある
んですか。いや、だからビップスベッポラップとかそんな感じじゃないの。
あれは胸です
よね。はっ、ここに胸と塗って、うん、あの、うん、鼻通りを良くするためのものですよね。
いや、そこはほらおばあちゃんだから。あと、はい、チンチンに一回塗ったっけ、もうすんげえヒリヒリしてさ、
大変なことになるじゃ
ん。もう熱くて熱くてさ、もうびっくりしたよ俺。前あのなんだっけ、
癒さない、
あのなんと、あの何シャンプーだっけ、風呂でさ、
はい、メンソールのシャンプーですか、うん、
トニックシャンプー、
トニックシャンプー、
トニックシャンプーで、あのチンチン洗った時もなんかすごく進む感じだったんだよね。
それは痛い。
はい、スーさん続き。
はい、自分の万能薬はやはりカボスハイボールですかね。マイちゃんがでかいデカハイをどうぞと渡されたハイボールはよく聞きます。
あれ、じゃあもうなくなっちゃうじゃん。
そうなんですよね。うん、まあ確かに、お酒は
百薬の長だからね。
はい、
いや、そうかな。俺にとってはもうなんかね、うん、最近先に裏切られてるからな。
いや、裏切られてるんじゃないですか。
あ、そうかい。
というわけで、あ、リクエスト来ておりますので、はい、渡辺美里で悲しいねをお願いします。
また会えない「まつげの先そっと」「まちの日がともるよ」「やさしく息がかかるくらい近くにいて」「せつないほど君を遠く感じて」
渡辺美里さんで悲しいね聞いていただいております。
スーさん噛むな
何かあったのスーさん。
いやいやいやいや何にもないです。ちょっと慌てて
る。白桃だから白桃、うん、
ちょっと慌ててるもん。カミカミだから、
はい、なんね、瀬口は何万能薬なんだった。
オロナインとあとアロエ、
うんうん、
アロエの何
アロエはどこまで来るからいいか
果肉、
はい、
はい、
そっか、うん、なるほど
ですね、うん、
あれだね、やっぱり舞ちゃんがいなくなるから悲しいんだね。
そうですね、
うん、1年何ヶ月になるのかね、したらね
1年に2、3ヶ月です、ね、
うん、
よ、あ、違うか、
去年の4月だから、
去年の4月からだから全然違う違う、
1年8ヶ月ぐらいいることなのか。
そうですね、12
月末だったら、
うん、
長いね。
やっぱね、そう長い子がいなくなると寂しいですよね、仕方がないとはいえ
ね。メッセージ来てるね、また、
はい、じゃあ続きいきますね、はい、続いて山賊左側さんです。
お、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
社長、先日はありがとうございました。
どういたしまして
残りわずかな今年の目標は当日中に帰る。
あ、もう破られてましたこの前
そうです
にしますね、うん、笑い
早速破られてましたね
全然
2連2日連チャンで
全然ダメじゃん、うん、はい、じゃあスルーしていきますさて今回のお題、おうちの万能薬、かっこスーさんホームページに来週のお題載せて忘れちゃうから
てんてんて
ん、そうね、
はい、我が家は瀬口さんがちらっと言っていた、そう、アロエです。一緒ですね、
うん、
お腹が痛いといえば果肉を食べさせられどこかぶつけたとかすりむいたとかやけどしたなんて言えば果肉を患部に貼られ、かっこ涙。鉢植えのアロエは株分けし合った結果いくつもあり切れることはありません、
うん、
お腹が弱くおてんばで生傷絶えなかった私には苦行でしかなく、 食べると苦く食べたくない一心で耐えても親にバレ、良薬は口に逃がしとはこういうことと言われたことは一生忘れませんが、いつしかあれだけあった鉢植えはなくなってしまいました。それから時が経ち、アロエヨーグルトが発売された際、父が危機として、やっぱりアロエは万能なんだわ、日頃から食べていれば間違いないと言い放ち、弟とうなだれた記憶があります。笑い、
うん、関口がオロナインとアロエか。
アロエ、
うん、万能薬、
うちにもありましたよアロエ。
スーさんもでしょ。
そうなんですよ、アロエありました。
スーさんもこの同じようにあの葉っぱとか。
そうなんです、うん、あただうちアロエがいいって聞いただけで、うん、あのアロエをどう使うかまでは分かってなくて、でもうちにはアロエがあると、うん、生えてると、うん、そのやけどしてるところに患部にあのアロエの葉を切ってきて、それをペタって貼られたんですよ、
うん、トゲトゲを
あのやけどした即にお
いおいおいおい、
もう泣きましたよね、やけど以上にひどかったんですよ。
いやだからそれでやけどの痛みがなくなったのかも。
いやいや、まあ、それ以上にもうすごい良かったんだよ。
いや使い方分かんなかった
ね。そう、使い方分かんなかったですね、うん、
今みたいにネットで調べるとかできないからね。
そうなんですよ。
いや多分ね、流行ったんだ。俺んちも一回あったわ、そういえば。サボテンかなと思ったらアロエだったもん、うん、切ってたもん。
切ってましたね。
切ってちゃんとその汁みたいなところでやってたよ、
うん、は
い、
いや本当はそうなんですよね、
うん、
ね、葉っぱ乗せられただけだったんで、あんだけ
大体ほぼほぼみんなあれだよね、うん、あのセイロガンとかオロナインとかさ。
セイロガンもやられましたね。
大谷さんとかさ、
はい、
ね、俺あのトッピキャにも書いたけどさ、はい、虫歯に入れさせられてね。
あ
ね、
すごい匂い、
うん、舌で触るとピリピリするんですよね。
そう、あのでだけどあの匂いでね、なんか治るような雰囲気があったね、あれね。
でも治んないですよね、そんなもの。虫歯は。
そうなのよ。あとでも、新根治水はね、なかなかのもんだったよ。あの、だし麺でやってね。うん。あれこそちょっとピリピリ、あの、苦かったね、なんか。ねえ。
でもそう、何でも効くって言いますからね、うん、そういう
の。何でも効くってね。
なんで、うん、なんで言うんでしょう。何でも効くって言うんですよね。
そうなのさ。いや、一応さ、はい、なんかあれ、例えば、オロナインでも何でもさ、いっぱい書いてるでしょ。
書いてます、書いてます。どれに効く、うん、どれに効く
って。たくさん。大、はいはい、ほぼほぼ効くんでしょ。でもすごいなと思って、俺は。なんかほら、
はい、
ゆりちゃんもなんか。
そうなんですよ。あの、オロナイン、あの、進行みたいなのがあって。うん、
オロナイン進行。
オロナイン進行。
オロナインさえあれば。
そう、オロナイン、うん。何か痒くなったら鼻がオロナイン、うん、あの、オロナイン。まあ、それはまだいいですよ。うん、ひどい時には鼻が乾燥してきたって鼻の穴の中に塗り出して、それは違うだろうって。
それでどっか何、外とか出るの？
そのまま。
外出するの？
そうなんですよ。だから鼻が乾燥してきて、なんか。
いや、だって鼻、いや、白いのついたまんまでしょ。
だから中に塗ってるから分からないって言うんですよね。
ほんと、いやいやいやいやいや、
俺は、いいね、それは違うくないかって言って。でもそれで私はずっとちっちゃい頃から育ってるんだって、
ね、うん。育ってきたんだと。それはもうね、オロナイン進行。
オロナイン進行。あと、サロンパス進行もあるみたいで、なんか出来物ができたって言ったら、サロンパスをちっちゃく切って、それを貼っとけば治るっていう。だから、なんでしょう、出来物、それからニキビ、そういうものにサロンパス貼ってたらしいんですよ。いや、サロンパスで治るわけないだろうと。
いや、それもサロンパス進行さ。
サロンパス進行ですよ。
なんでもサロンパスだもん。
そうなんです、
ね、確かにね、うん、あの、ばあさんとか、じいさん、まあ、じい、ばあさんか、はい、おばさんとかね、はい、サロンパス。貼ってたもんね。
貼ってましたね。
うん。して、くるくるって丸まってたもん。なんだかなーってね。
うん。
うん、そうな
んだ。だからそういう信仰があるんですね。うん、何でも聞くっていう。うん、
だけど、未だにね、はい、あれ、なんか、すごく、あの、オロナイもマミアの、なんだ、アロエとかもさ。
ああ、そうですね。
ほとんどあるし、あるものでしょ。
あります、あります。まだ、全然あります。
うん、あと、大見兄弟のさ、はい、メンソレータム。
あ、メンソレータム、そうですね。
ね。
はい。
あれさ、はい、手についたやつでさ、間違えてさ、はい、目こすったりとか。
大事件になります、
ね。あれもひどい暑さ。熱い熱い熱い。すごいよね。
粘膜はダメです。やばいです。
チンチンにアンメルスを、アンメルスを塗った、あれのところじゃないもんね。ちょっと今離れたからいいかなと思ったけど。
いや、戻ってきましたよ。すいませんね、今日は。
でも、細ビーの万能薬は何さ、細川家は。
うち、はい、オロナインエッチ軟膏でした。
エッチ軟膏ね、はい。わざわざオロナインエッチ軟膏までつけて。
そこまで言わなくても、うん。
やっぱりオロナインだね。
オロナインすごいですね。
は
い、
今のもあるもんね。
あります。
ありますね、は
い。うちも常備してますね。うん、
あとまあ薬じゃないけどさ、うん、ニベアとかさ、ね、そんな感じだよね、
うん、そうですね、みんな使ってます、うん、
あれなんでも肌にね、うん、うん、そっかそっか、うん、みんなね万能薬ね、うん、もっとなんかもあるんだけどね、
なりますね、うん、まあ、タイガーバームとか、
タイガーバームね
タイガーバームもあったわ、
うん、うんうん、なんかそうなのね、だいたい切り傷やけどとかなんかそういうのに効くやつが多かったね、はい、あと、あ、そうですね、胃腸薬だねやっぱりね、あ、さっきあの作者 A さんも言ってたけど、
はい、うん、大谷さんとか、
大谷さんとかね、はい、だから、うん、そういうことなんだよな、なんかあの薬箱でさ、俺んちね、たまにね、どっかから来て、あの足りないものを入れてくれたのさ、
補充してくれる、
富士薬局みたいな、はい、
そんな感じの、
あ、
うん、
ありましたね、
風船も置いてってくれる人ですよね、
おー、そうよ、あの紙風船とかもあったよね、はい、普通の風船もあったけど、
はい、ありました、はい、
そうだわ、はい、セクジンチも、
はい、昔みんなそうなんじゃないですか、家の常備薬って、
うん、あ、そっか、
はい、
そうなんだな、
はい、
あとなんかやっぱり何でもサビオだったな、
あ、サビオ、そうですね
サビオって言うと北海道出身だってバレるんですってね、
そうですね、う
ん、なんか、はい、ね、あれか書いたらさ、はい、調べたらサビオは北海道だからね、
うん、
はい、
うん、
なんかいや本州で聞いたらもう把握しちゃうよねあって、あって、うん、
道民だって
道民だってそんな感じか、
はい、うん、じゃあリクエストいきますね、はい、はい、リクエストは社長のお知り合いかっこ笑いが得意なスターダストレビューの追憶でお願いします。
大森くんです。
愛が消えてしまえば友達にもなれない電話さえもかけられず長い夜が悲しい思い出の糸を手繰りあなたをまた探してる心から出て行って一人で眠ることが少しだけでもあなたにあるならもう昨日なんかいらないわ胸の隙間涙うつめてもこぼれ落ちてあなたをまだ好きでいる体から出て行って なそんな気がして。
名曲だね。ね、
そうですね、
うん、これと、
はい、
もう一度、
うん、
まあ、みんな木蓮の涙とかって言うんだけど、ね、はいはい、俺はやっぱり追憶ともう一度なんだよやっぱりな。大森くんな、どこにいるのかな、うん、多分きっと大人の子、大人の学校にまたそこで
ピー、
うん、ね、なんか瀬口さん今
だけどね、そうなんですよ、席を外してる間に話が進んでしまったんであれなんですけど、家のというよりうちの弟のバンドの役というか、ちょっと小さい頃アトピー体質だったもので、うんうん、母親がどこから情報を仕入れてきたのか分かんないですけど、ぬか、
うん、
ぬかを食べたらいいという話があって、う
ん、はいはいはい、
ぬかをスプーン一杯、
うん、
弟が毎日毎日毎日もう泣きながら食べてた、食べらされてたんですよね。そのまま、
うん、でも水かなんか飲むんだろ。
いや、そのままです。
なんだよ、で
もだからもう
口の中お前が、
本当もうかわいそうで、後半はなんかヨーグルトに混ぜたりなんだりしてあげてたんですけども、
オブラートとかにも包んでくれなかったのか。
いやいやいや、スプーン一杯これ飲食べなさい、
きついな、
うん、でもそのおかげかどうかはわからないけど今は全然。
あ、そう、
はい、
きなこを思いっきり食わされるもんだよね、なんかね。うん、
かわいそうでしたね。
なおはお、みやびおはよう。
おはようございます。
もうこっちにとばっちりが来たら困るけど、かわいそうだから、なんかもうなんか近寄れないけど目が離せなかったっていう、うん、
まあそういうのはでも親はやっぱり子供のことを考えてだからね。
そうなんですよね。でももうちょっとなのね、食べ方気をつけて気にしてあげてまた。
いやいや、それこそ今の ネットでこれを食べやすくする方法とか言って、
あ、そうですね、
それこそヨーグルトとかなんかに混ぜてもいいですよとかあったらな。
牛乳とかね、
味噌汁の中に入れるとかさ、
はい、そのままっても罰ゲームですよ本当に。
ね、というわけで、はい、はい、今週の、お題、おうちの万能薬ということでやってきましたけれども、はい、先ほども言いましたけれども、来週、昭和平成の忘れ物は、真似をした漫画の技ということで、うん、皆様からのメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、
それ漫画アニメなの？それとも特撮もあり？
まあ、特撮もありでもいいんじゃないですかね。
そうだよね。
はい、
う
ん、全然、ありでいいと思います。うん、なんか真似した技ですね。
うんうんうん、スーさんちゃんとホームページにね書いて、
あ、ね、書いてきますね。はい、
だからたまにだからその前に俺も、あ、そっか、トピガイみんな見てると限らないんだけど、トピガイでもさらっと流して、はい、書いておくわ、
はい、うん、というわけで書いておきますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで少し変わりまして、お知らせいきたいと思います。11月24日水曜日から12月8日までの、2週間ですね、丸か加藤商店全店で牛タンフェアを開催いたします。はい、今牛タン高騰してるんですけれども、今だからこそお値打ちで美味しく牛タンを食べていただこうということで、各店舗がそれぞれ牛タン料理を用意しておりますので、まあ、23日祝日明け24日からですね、
うん、
やりますので、お願いしますということで、まあ、それぞれ、うん、料理もう出揃っております。
ざっと言ってみるかい。
ざっと言ってみますか、うん、まず手間暇、厚切り牛タンおでん300円、柔らかく煮込んだ牛タンシチュー750円、牛タンスモーク500円、牛タンネギ塩餃子600円、という、
なんだこの牛タンネギ塩餃子って、
なんか珍しい、なんかありそうでないって書いてたんですけど、あの手作りで、あの、ちょっと握って一つ一つ握って出すらしいんですけど、
いや、そういう問題じゃなくて
まあまあまあ、そうですね、
手作りだとかそういう問題じゃなくて、どういう中身なの、味付けとか中身なのね、どうなのよ。
ちょうど
わかんない。あ、細身もまだわかんない。
細身もまだ食べてない。どういうことだろう、
まだ僕もわかってないのでというわけで、はい、一応4点ですね、手間暇が、はいはい、続いて金ちゃん本店支店共通なんですけれども、牛タン焼き750円、ネギまみれ、まあ、牛タンネギいっぱいかけてですね、が800円ということで、まあ、シンプルに焼いて食べていただこうという形の2点ですね、はい、続きまして、
はい、うん、いってらっしゃい。
続いて一条丸富士、ですけれども、雲杯牛タン600円、続いて牛タン黒胡椒炒め800円、それから牛タンと札幌木の塩レモン炒め800円という形で3品用意しております。中華っぽい牛タンですね、うん、はい、で続いて鶏天狗、 まず昼が牛タン弁当、前人気だったですね、800円で販売いたします。夜は、牛タンの炭焼き800円と牛タンとうずら串焼き、200円ということで、はい、こちらも炭焼き用意しておりますということで、
どこもちょっと魅力的な商品が、
はい、詳しくはですね、またホームページに載せておりますので、
なんだって
載せておりますのでそちらを見ていただければなと思います。はい、
もう載ってる、
もう載ってますね、この時点で載っております。
はい、あ、そう、土曜日
です、ね、土曜日、はい、トップ画面からすぐ行けるのかな、
はい、トップ画面から行けるようにしておきます、うん、はい、はい、という形でぜひ皆さん見ていただければぜひ皆さん見ていただければなと思います。
鈴さんどうしたの？
わかんないです、今日なんかすごいどもりどもるし、かむし、わかんないです、なんでだろう、わかんないです。
お腹空いてんのかい？
いや、お腹は空いてますけど、
それだわ。
はい、次いきますか。はい、はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい、ね、ちょっとそうだね、なんだろうかな、トップギアかなんかに書いたかな、俺少しだけね、またちょっとね、俺の同級生がね、はい、女の子ね、
はい、
ちょっとがんになっちゃってさ、
うん、
なんか膵臓がんってなかなか見つかんないんだね、あれね。
そうですね、はい、
膵臓がんから肝臓がんに転移しちゃってさ、ステージ4さ、はい、子供も3人だけどさ、
はい、
女の子でさ、まあ、その大阪にいる友達から、まあ、その子は足別にいるのさ、うん、して大阪にいる、ね、友達から、いや実はってこうなんだっていう話が来て、したらその何年か前にね、同窓会っていうか、小学校の閉校式に行ったのね、俺たち、
はい、
うん、でその時に同窓会も兼ねようかっつって、うん、芦別のスターライト温泉に20人ぐらい近くかな、みんな泊まったわけさ、うん、富山くんとかもいろいろ呼んでね、
はい、
うん、してじゃあ11月だったかな、あれね、うん、寒かったんだけど、寒空って星って綺麗なんだよね、
う
ん、
そうですね、
芦別って一応ね、星のふるさとって呼ばれてるぐらいでね、
うん、あ、そうなんですね、すみません、は
い、
初めて、
うん、はい、危ないんだわ、星降ってきて、
危ないんだわ、
ね、年間7人ぐらい死んでんだけど、
そういうことじゃないです、うん、はい、
でそこでね、はい、そのスターライト温泉で、そのまあ一応そういうみんなで、まあ、飲んだりなんかして、うんうん、男女に分かれて肝試しをしたわけですよ。9時なんだけど、はい、9時なんだけど、はい、富山がまたうるさいのさ。なんかもう自分のこの一緒に手をつなぎたいことを一緒に行きたいと、お前何やってんだお前40過ぎてこの野郎とか。ね。だけど、
なんか想像つきます
。うん。でもやっぱり、こっちも、ただ単純にランダムじゃなくて、あ、こいつ昔、こいつとこいつちょっと好き同士だったなっていうのを俺、いろいろそのね、やっぱり同級生だから分かるじゃない？
はい。
あ、仲良かったなとかさ、まあ、男女でもさ、そういう、なんだ、大人の男女の付き合いとかじゃなくて、普通になんか好きだったとか、もしくは憧れてたなっていうの、いうような感じのあれで、それで分けて、パッとちょっとうまくやって分けてね、そういう風にやったのさ、懐中電灯持って。ね。うん。で、それが、その、彼女は、もう一回ね、芦別温泉でもう一回肝試し したいなって言ってた後ね、そう言って言ってたんで、本当はこの前富山たち来て、来年の10月か11月に、同窓会やろうかと。そうやったらもうコロナもこういうのね、いいだろうと。だけど、俺はそれの LINE、大阪の友達から聞いて、ならすぐやろうと。やれるならすぐやろうと。集まれる人間で。うん。だけど、その一応聞いてくれって言ったら、治療が今芦別、まあ、砂川の病院に行って、今度手稲の病院に治療のあれで、今日から何週間かちょっと治療方針とかそれでやるんだって、うん、それが決まってから、どういう状態かわからないけども、わからない、ひょっとして肝試しもできない感じなのかもしれないけども、なんかやっぱりどういう形でもいいから、病院の中でもいいし、まあこういうあれだからね、病院に行けないかもしれないけど、何かやっぱりね、まあ、希望に添えるような、うん、やりたいなと。
そう
ですね。うん。ね、そこを今ね、ちょっとね、その向こうからどういう形で上京するのか、 どういう状況になるのか分かんない、抗がん治療が始まるけどもどうなのか分かんない、うん、今年この前来てたともちゃんもがんで今だいぶ良くなってね、もう少したら治療も終わるとか言ってたけど、うん、その大阪の友達がね、大阪のがん封じの神さんに石切神社に行ってお参りしてきたと、昨日も LINE 来てさ、たかだか3年間ですよ、中学校の一緒にいたのは、彼女も違う小学校から来たから、して俺らはやっぱり本当あのたった3年間がもう40何年も経ってんのに、こういう風にね、もうだから一緒の友達っていうか、なんかこうやってみんないろんな意味ですぐ心配なんかもうパパパッと情報がきちんとね精査されてさ伝わってさなるんだなと思った時に、まあどうなのか分かんないけど、こればっかりは病気だからなんとかね、回復してもらったらいいなと、してまた存分肝試しして、今度は思いっきり 100% 彼女の希望を聞いて、誰とお前は誰と肝試しをしたいんだと、誰と手をつなげたいんだと、誰とチューをしてみたいんだそこでと、家庭でと、なんかそういうことも笑いながらできる日が来ればいいなと、そう思った次第です。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まず作者 A さんからリクエストありました、デーモン小暮の、地上の星、それから優別のひょっとこさんからメッセージいただいておりました。あとのぞくさんからリクエストいただきました、渡辺美里の悲しいね、それから山賊左側さんからリクエストありましたスターダストレビューの追憶を、おかけしました。来週ですけれども11月27日も11月も終わりですね。いよいよ12月っていう形ですけれども11月27日、放送となります。来週の昭和平成の忘れ物のテーマ、真似をした漫画の技ということで、皆様からのリクエストメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
高橋さん待ってます、
ね、雪も降っちゃうからね、みんな風邪ひかないでね。
そうですね、
俺なんて今日ほら来るときにさ、はい、雨べしょべしょでさ、今靴と靴下乾かしてんだけどさ、いやびっくりしたもん。
目の前に今靴がある。
びっくりしたでしょ。靴下も干してるもん。
靴下も干してあります。
だいぶ乾い、靴下だいぶ乾いてきた。
靴下どこに干すか。
うん、
あんまりね、近いところにやると匂ってきたら困るね。
本当失礼なやつだなお前は。
社長が言ってたんじゃないですか。やめてくださいよ。
ジャスミンの香りだ。眠り誘う香りだぞ俺のは。
ちょっとスーさん後で香ってみて、
というわけで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。
ありがとうね。信じてた